はい、どうも皆様こんにちは。カズ山田がお送りします。まだまだこれからという番組です。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。はい、いつもご視聴いただきまして大変にありがとうございます。はい、第101回となりました。はい、100回を超えましてですね、101回目でございます。もう長いことをやっております。まあ、頑張ってやっております。今日も、ゲストの方は、なしで私一人で喋っていきたいなと思っておりますが、これ収録が、7月の、22日ぐらいですか今日。はい、ものすごい暑いです。はい、オンエアされる頃が8月の初めだと思いますが、引き続き暑い日が続いてるんではないかなと、想像しております。しかし半端ないですね。はい、人様と会うともうそれが最初ですよね、挨拶言葉がね。どうしようもない暑さですね。埼玉県にね、私埼玉市在住ですけれども、まあ埼玉市もそこそこ暑い区域です。はい、で今はねこの埼玉市よりも、北部ですね、群馬の方とかがかなり暑い地域として有名になっております。まあ熊谷も大変暑い地域でありますけど、先日茨城県の古賀というところに行ってまいりました。まあ埼玉県からですね、宇都宮線という、電車に乗って、川利根川を越えてすぐの区域ですけど、まあいわゆる館林区域のすぐそばです。はい、半端なかったですね。はい、すごい暑さでした。はい、駅を降りて駅前人が歩いてませんでしたね。ちょうど着いたのが1時ぐらいだったんですけども、いやー本当にすごい夏ですね。もう例年ですね、もうこう暑いというのがもう、当面、続くのではないかなと、想像しておいた方がいいですね。でそこに向かってやはり自分の体をどうアジャストするかというか、まあちょっとね対応するべき温度ではないですね。はい、まあやはり工夫するというね、方向性が必要ではないかなと思います。はい、やはりエアコンというですね、便利な機器が、多く、ございますので、しっかりね利用していきたいなと思います。あとはやっぱ水分を取るとかですね、睡眠ですね、睡眠をいかに取るか、これ非常に重要になりますので、それぞれがいろいろ調べてですね、ベストなものを、自分にとってベストなものを見つけていただきたいなと思います。はい、ということで今日本編ではですね、私運営しておりますいぶきスポーツアカデミーの、件についてねお話をさせていただきたいと思います。なぜ子どもたちに柔術をやらせるのかというテーマでお送りします。 CM です。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、ということで、カズ山田です。改めましてご視聴いただきまして大変にありがとうございます。はい、今日のテーマですね、なぜ私は、子供たちに柔術を勧めるのかというテーマでお話していきたいなと思います。運営してですね3月から始めましたいぶきスポーツアカデミーでは、キッズのみんなにですね、小学生を中心ですけども、柔術クラスというのをですね開設しまして、柔術を進めています。はい、そもそもですけど、まあご存知の方はご存知ですね、私は、キッズレスリングの指導に約20年携わってきました。20年です。結構なね、長さですね。しかし、それだけの経験値があるのに、なぜ柔術なのかということです。はい。まあそこがね、非常にね、ポイントになってくるんですけども、今日それについてね、お話ししていきたいなと思います。キッズレスリングを指導する傍らですけども、私も柔術を細々とです。26年、続けてきております。はい。で、 充実って聞くとどう思うかですね、皆さんですね。まあ、名前としてはね、ちょっと浸透してきたかなと思いますけど、いわゆるまあ、ブラジリアン充実というやつですね。はい。まあ、イメージとしては何て言うんでしょうね、怖そうとか、ね、なんか痛そうとか、まあ、関節技とかありますからね。まあ、やることでなんか、ストリート、喧嘩で強くなる、そんなスポーツ、格闘技みたいなね、そんなイメージを持つ方も多いんではないかなと思います。はい。でも、私が子供たちに、まあ、伝えたいなという充実は、ちょっとね、趣が違います。はい。なぜ充実を進めるのか。まあ、その理由は、強くなるためだけではありません。はい。まあ、人としてどう成長するか、成長する力を育てることができる、まあ、いわゆる武道だと考えてます。はい。私のね、いぶきスポーツアカデミーでは、柔術をあえて武道としております。はい。武道かどうかのね、違いは何なのかっていうね、スポーツとの違いは。まあそこは難しいところがありますけども、まあ私も剣道というのをね、やっておりましたので、その要素も取り入れております。はい。まあ約26年以上、子供たちの運動指導をね、続けてきました。はい。まあその中で、まあこういうことが大事だなっていうね、確信していることがあります。はい。それはですね、まあ、いぶきスポーツ全体に言えるんですけども、まあ、体が変わると、心が変わるよなっていうことです。はい。心を変えるってなかなか難しいんですけど、体はね、変えることがね、できるんですよ。はい。やはりトレーナーとしてね、いろいろ携わってきて、体は変えることができます。そうすると、心も変わっていくんですね。はい。まあ、例えば子供たちに例えて言うと、姿勢が変わったり、ね、歩き方が変わったり、立ち方が変わったり、呼吸の練習をしますから、呼吸が変わったり、で、体の使い方も練習します。まあ、そんな体の使い方が変わっていくと、表情が変わるんですよ。はい。そして声も変わったり、そうすると、動きとか行動がね、変わっていくんですね。はい。そして、その先の先の先には、人生が変わっていくんではないかな、と信じてます。はい。まあ、私もですね、そんな、まあ、なんて言うんでしょうね。いい意味で変わっていく子供たちをたくさん見てきました。はい。そして、その変わっていく作業にね、関わっていくこともしてきました。はい。で、私自身を振り返ってみると、まあ、充実に関してね、言うとね、そういうことが、なんて言うんでしょうね、言えるかなと思うんですね。約26年前ですね、ブラジリアン柔術を、始めました。決して今日までね、順調に来たわけではないです。当時ね、格闘技ジムでしたが、ジムの若い子たちに、もうしょっちゅうですね、行けば行くたんびにね、ボコボコにされたわけです。はい。もう何にもできないですね。何にもできずに、ボコられるばっかりのそんな日々でした。まあ、大体それが40代の頃ですね。自分より10歳も20歳もね、若い子たちに、ボコボコにされる日々です。はい。で、まあ、柔術は白帯から青帯にね、上達すると変わるんですけど、青帯になるまで約8年かかりました。長かったですね。そして、先日ですけども、ようやくその上の帯ですね、紫帯をいただくことができました。はい。まあ、だからね、そういったことも含めて、才能があるから続けられるとは僕は思ってないんですね。続けていくということによって成長するんだということを、この柔術を、やってきたことで僕はね学ぶことができました。では子供たちは柔術から一体何を学ぶのかなということをですね今日はご紹介したいと思います。大きく分けて7つあります。はい。1つ目、挑戦する力がつきます。はい。まあなんて言うんでしょうね。まあ、格闘技ですから、まあ、初めてやることが多いですよね。初めてやる技。そして、初めて組む。ね、組み手、相手。そして、初めての経験。で、まあ、格闘技ですから、ちょっと怖さもありますよね。怖くても、まあ、やってみようという気持ちがね、育まれるのではないかなと思います。まして、試合とかに出てくと、もう、試合場に立ったらもうやるしかありませんので、もう挑戦する力がおのずとつくと思います。そして二つ目、諦めない力。はい。 まあ、スパーリングとかで、やってみると分かるんですけど、まあ、いや、この技やってみようかなと思ってもの、そうそう思い通りにはいかないですね。まあ、他のスポーツでもね、よく、多くあることではあると思います。もうたくさんありますね、うまくいかないこと。はい。でも何回も挑戦するんですね。で、自分で考えたりして、少しずつできるようになっていきます。はい。その経験は確実に自信になっていきます。はい。そして三つ目。相手を思いやる力ですね。はい。まあ当然ながら柔術は一人ではできないです。相手がいないと練習すらできません。はい。だからこそ相手を尊重しなければならないですね。はい。だから礼をします。礼節を大事にします。相手を尊重します。で、相手を傷つける武道、格闘技ではなく、相手と一緒に成長していこうという武道だと考えています。はい、いぶきスポーツアカデミーではそういった考え方です。はい。そして四つ目、体をコントロールする力。転びますね。やってればね、倒されたり、そして起き上がり、そして体を支える、動く。まあ一見なんか揉み合って組み合って遊びのように見えないこともないんですけども、実はかなり全身を使ってます。相当全身を使います。この経験はですね、もちろん日常生活にもつながっていくと考えます。はい。そして5つ目。まあ、集中する力ですね。はい。もう技はね、ブラジリアン柔術はたくさんあります。ものすごいあります。僕もレスリングはやってきましたけども、技の数では圧倒的に柔術の方が多いですね。はい。で、その技を覚え、そして、まあ、スパーリングとかしてるときに相手の動きを感じたりします。まあ、自然と集中する時間が増えます。ね、集中しなければやられてしまいますからね。はい。そして集中しなければ技もかからないです。ですから、まあ、本当にこう集中した時間を過ごすことができます。はい。そして6つ目。もう自信ですね。自信。はい。自信がつきます。最初はね、誰でもできないんです。はい。うまくいかないことの方が圧倒的に多いです。でも、この前できなかったことが、なんかちょっと少しできるようになったり、そんなことがですね、まあ、ぼちぼち、そして、たくさん出てくるんですね。この積み重ねは大きいなと思いますね。はい。まあ、できなくて当たり前ですね。失敗もたくさんあります。はい。でも、ちっちゃな成功というのがですね、自信になっていくわけですね。はい。で、7つ目ですね。これ大きいですね。礼節です。はい。特に、私たち、いぶきスポーツアカデミーの柔術は、礼から始まり、礼で終わります。もうまさに武道として捉えています。テクニックや技術より先に、人として大切なことを学んでもらいたいなと思います。私はもうそこが大きなところじゃないかなと思いますね。やはりね、人を怪我させたり、するとね、決していい気持ちはしないです。はい。自分もやはりね、痛むのはね、怪我したくないし、やはりそういったところに相手を思いやるという気持ちも出てくると思います。そう、おのずと相手に対する、礼儀がですね、備わっていくのではないかなと思います。はい。まあ、そして八つ目というか番外として、なんですけども、柔術っていうのはね、もう寝技が主体となります。はい。間違いなく練習量で上手い、下手が決まります。運動センスよりも練習量です。はい。練習すればするほど上手くなる、強くなる、格闘技です。ですからね、ここすごく大事なんですよね。はい。コツコツやるっていうことですね。この力は将来にね、大きな、力となるのではないかなと思います。以上7つプラス1でした。はい。まあ今の時代は本当に便利ですよね。はい。もうスマートフォン当然みんな使ってたりします。子供も使ってます。ゲームもやってます。AI はどんどん進んでいくと思います。でもその一方で、体をぶつけ合う経験というのはめちゃめちゃ減ってますよね。相撲をやったりとかプロレスごっこもやらないですね。そういう経験が非常に少なくなっていることを僕としてはかなり懸念してます。はい。で、まあ柔術っていうのはもうスポーツというよりも相手とね、体を通したコミュニケーションだと私は考えてます。はい。で、いぶきスポーツアカデミーでは、大事な言葉があります。できるよりもやってみるという言葉ですね。はい。私たちは子供たちに最初から上手であってほしいというふうにはね、思ってないんですね。はい。まあ失敗してもいいんです。もう転んでもいいんです。立ち上がればいいんです。 そこの立ち上がる力というのがすごく今後の将来において大きな力となると考えてます。まあそういったことをですね、応援していくのが我々の役割ですね。はい。で、まあ僕はずっとですね、なんて言うんでしょうね、トレーナーとして活動してきて、信じてる言葉があります。運動という言葉がありますね。運動は運を動かすということです。はい。運を動かすんです、運動は。体が変わることで、自信を取り戻して人生が変わっていくということがですね、現実に運動では可能です。はい。まあそういったところから私どものね、いぶきスポーツアカデミーでは身体教育という言葉をですね、この最近ですね、夏前から使うようになりました。はい。で、夏休み、この8月ですね、やってみる夏というテーマで、キッズ柔術の体験会を、どんどん行ってます。向いてるかどうかっていうのはね、もうやってみなければわかりません。さっき言ったようにね、コツコツやることで、強くなっていく格闘技です。はい。ですからですね、まず道着を着てみましょう。ね。まずジムに来て帯を締めてみましょうということですね。マットに立ってみましょうということです。この一歩が大きな未来にね、つながっていくと思います。はい。もしですね、この夏、まあ新しいことを始めたいとか、なんか自信をつけさせたいなとか、何か挑戦できるね、子供になってほしいなという、まあそういったお気持ちの親御さん、もしくはお子さんがいらっしゃいましたら、ぜひ一度ですね、体験に来ていただきたいなと思います。体験は2回目で無料です。はい。そして、日曜日午前にもね、柔術クラスをやってますが、日曜日は親御さんの参加も OK です。親子でね、組み合うってね、僕は非常にいいことなんではないかなと思います。今ね、非常に少なくなってる、行動、アクションではないでしょうか。ぜひ組み合って親子でコミュニケーションを取ってほしいなと思います。はい。まあ、僕らはですね、私たちは強い子だけをね、作っていこうなんて思ってはいません。はい。挑戦するっていうね、お子さんをたくさん作っていきたいなと思います。はい。体が変われば心が変わります。心が変われば行動が変わります。行動が変われば人生は変わっていきます。そして運動は運を動かしていきます。はい。まずはやってみるですね。はい。やってみるというのはもう口癖に、みんななっていきたいなというふうに思います。そういったことをね、応援しながら僕たちも一緒に成長していこうと思ってます。はい。ぜひですね、いぶきスポーツアカデミー、覗いてみてください。夏でもね、やっております。詳しいことはエンディングの方でまたお伝えしたいと思います。与野駅から歩いてすぐでございます。ぜひぜひ、足を運んでください。暖かくお迎えします。はい。どんなお子さんでも来ていただいて OK です。はい。ということで、CM に行きます。ありがとうございます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
はい、どうも聞いていただきましてありがとうございました。暑くてですね、喉が乾いておりまして、非常にこう喋りに滑らかさがありませんでした。そこをお詫び申し上げたいなと思います。はい。いぶきスポーツアカデミーのこのやってみる夏ということで、柔術クラスの体験をですね、8月いっぱい行っております。通常は、日曜日午前10時から11時半、月曜日が、17時30分から19時、これはですね、柔術に、使うであろうレスリングテクニックを中心にやってます。そして、火曜日、17時30分から19時、そしてですね、この日月火とね、通常やっております。で、この夏午前開催してます。水曜日と金曜日の午前10時から11時半、1時間半ですね。もう初心者どんどん来ていただきたいなと思ってやってます。まあ暑いのでね、 ガチガチゴリゴリにはやりません。汗を流しながら睡眠をとったり、体を冷やしながらですね、どうやってやったらいいんだろうというのをね、考えながらですね、質問を投げかけながら少しずつ、柔術を好きになってもらいたいなという思いで取り組んでいます。はい。ぜひぜひですね、覗いてみていただきたいと思います。問い合わせはですね、Google マップで、Google マップ、もう今や Google マップで検索するのはね、多分多いと思いますので、いぶきスポーツアカデミーで検索してみてください。すぐ出てくると思います。場所は与野駅の西口です。歩いて、まあ、早く歩けば3分ぐらいかな。まあ、ゆっくり歩いて5分ですね。まあ、ビルの3階にございます。まあ、残念ながらエレベーターがありませんので、階段でテクテク登ってきていただきたいなと思います。はい。まあ、さほど広くはないですけども、全面マット引きでやっておりますので、まあまあ、お子さんが、ドッタンバッタンやっても大丈夫なようになっております。はい。ぜひですね、この機会に柔術というのをね、体験していただきたいなと思います。はい。いろんな力がね、育ちます。いろんな力が育ちます。まあ、さっき申し上げたように、月曜日には、その、柔術で使うであろうレスリングテクニックもやりますので、立ってよし、寝てよしという感じの、スタイルをですね、頑張って作っていきたいなと思います。メインのインストラクターは、黒帯の堀先生という方が、柔術を、指導しています。僕はそこをサポートという形で、参加しております。はい。ぜひぜひですね、全身運動として、また日曜日は親御さんも一緒に、組み合ってですね、体で取るコミュニケーションをしてもらいたいなというふうに思います。ということで、本日も、最後までお聞きいただきまして、大変にありがとうございました。次回またお会いしたいと思います。ありがとうございました。ではまた。